いらんからって地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは4月14日付北海道新聞読者の声欄より釧路市山本英子さんの声です。先住民の権利回復急いで。阿寒湖アイヌシアターイコロでは昨年3月から CG とアイヌ古式舞踊などを融合させたロストカムイを上演しています。アイヌ民族が狩猟の神と崇めたエゾオオカミの絶滅を題材に自然との共生を問う作品です。アイヌ民族にとってエゾオオカミは狩りを教え時に助けてくれる特別な神でした。しかし本州からの開拓民の増加とともにエゾシカが激減、やむなく家畜を襲ったため大量捕獲され絶滅したのです。そして明治政府は狩猟採集で豊かに暮らしていたアイヌ民族から一方的に言葉や土地、風習を奪いました。その歴史を国は重く受け止め、世界の先住民政策に見習い、アイヌ民族の権利回復を推進する責任があると思います。北海道警察は2月、道の許可を得ないで川で鮭を捕獲したとして、水産資源保護法違反などの疑いで、門別アイヌ協会会長ら2人を書類送検しました。悲しげな狼の遠吠えと酒取りを禁じられた先人の悔し泣きが重なるようで、私も涙を流してしまうのです。本日2つ目のニュースは、4月18日付北海道新聞朝の食卓欄より原田菊江さんの回をお届けします。パコロカムイ、流行り病の精霊。アイヌは人間が抗えない能力を持った存在をカムイと呼びます。神の意味で用いられますが、どちらかというと精霊の方が近いでしょうか。非常に恐れられたカムイにパコロカムイがいます。流行り病をもたらすカムイで、今回の新型コロナウイルスもアイヌ語に当てはめると、そう呼ぶことができるかもしれません。その昔、アイヌは隣の村に天然痘が発生したと聞くと、自分たちの村の入り口に魚の尻尾や骨などを置きました。俺たちの村はこんな粗末なものしか食べていない。パコロカムイが来ても何のもてなしもできない。どうかよその村に行ってくれ、という思いを込めたのです。ある文献にこんなエピソードがありました。フチ、尊敬されるおばあさんの意味です。フチの家でインタビューをしていた取材班が、家の中にアリが入ろうとしているのを見て、アリが入ってきます、と告げました。フチは人間に話しかけるように、アリ来たか?さーて何やるかな?と言うと、いそいそと砂糖壺を取り出したそうです。取材班は、アリが入るのをフチが嫌がると思ったようですが、アリはアリであれ、取材班であれ、たとえパコロカムイであっても、家に来た者には何かを振る舞うという昔からの考えを実践するものなのです。ただし、全国各地に感染が広がっている今回のパコロカムイは、やはりもてなすことはできません。私も家の玄関とベランダに、魚の骨をぶら下げますか。本日、三つ目のニュースは、4月19日付北海道新聞より、新型コロナ収束願い、アイヌ民族が儀式。新型コロナウイルスの感染が拡大する中、釧路管内、弟子屈町のアイヌ民族らで作る、弟子屈町クッシャロコタンアイヌ文化保存会のメンバーら40人が、4月18日、早期収束を願って、アイヌ民族に伝わる儀式を行った。豊岡会長によると、この地域のアイヌ民族には、感染症に対して、パヨカカムイ、旅する病気の神様という考え方があるという。道庁クッシャロ湿原の屋外で行われた儀式では、豊岡会長がアイヌ語でお祓いをし、新型コロナウイルスよ、人間に悪さをしないでください。どうか静まってください、と祈りを捧げた。参加者は、豊岡会長の作った歌に合わせ、笹の葉や円珠の枝を手に、 新型コロナウイルス感染収束を神様に願った。豊岡会長は、アイヌ民族だけでなく、みんなが心を一つにして立ち向かい、収束に向かいたいと話した。本日四つ目のニュースは、4月26日付北海道新聞読書ナビのコーナーより、宇梶静江著、大地よを紹介します。アイヌ民族は、口伝の民だという。文字ではなく、口から口へと言葉で。民族のことわざや教訓を伝えてきた。だからこそ、民族以外の人間には、その文化には触れがたい一面があったろうか。浦河郡の姉茶という、和人も混在する当時のアイヌ集落に生まれ育った著者は、現在87歳。本書はその自伝である。幼少期の困窮した生活や、学校へ行くとアイヌであるという理由で差別を受け、暮らしのためにその学校からも遠ざかってしまった幼い日の営み。口伝の手法が生かされ、描写されていく。北海道が命名150年を祝ったのは、未だ記憶に新しいが、本書を読むと、著者や同胞たちには、同じ年月にわたり、重すぎる時間が流れていたのを改めて感じる。土地や先住権を失った後、アイヌ民族に武器はなかった。だが、その精神性は生き続けていった。集落の大人たちが伝え続けたのは、ごく当たり前の人間の在り方である。それらは常に自然を通して伝えていった。子供たちへの教育には、動物や虫を例えに物語が創作されていく。また、夢は予知夢として家族で分かち合われる。人と生き物、大地に至るまでが物語の構成者たちであるのに驚きがある。著者が民族の歴史や固有の文化に目覚めるのは、自らの足で踏み出してからだ。美しい古笛が生まれていく過程も、本書では力むことなく綴られている。古笛も詩も、宇梶静江氏の人生における自己の発露なのに違いない。しかし、本書を読み進めると、民族という船の存在を感じる。船が無事に航海を続けるようにと、彼女も一人の乗組員になった。そこで作品群という子供たちを生む。アイヌ民族が再びエネルギーを持って生きる社会を、という提言もされている。北海道の河川一本、二本でもいい。そこで独占的に鮭漁をする権利を取り戻したい。そうすれば、アイヌに力が戻ってきます。鮭のイルカワは、誰もに必要な時代である気もしてきた。本日、最後の記事は独自記事です。紫雲骨小学校の句、送られる。今から9年前に、ビラトリ町立紫雲骨小学校で、当時5、6年学級の児童5名が、保護者の協力と、二部谷に在住の匠、尾崎剛さんと貝沢守さんの指導のもとに、校庭にアイヌの伝統的な高床倉庫、プを建てた。倉庫は、畑で育てた稲きびがスズメに食べられるなどして、本来の食料倉庫としての役割は果たせなかったが、遊び場として子どもたちに親しまれていた。ところが、2018年の胆振東部地震を経て、2019年3月、地震の影響により倒壊してしまっていた。今回、町内の日清建設株式会社によって、社会貢献事業の一環として撤去されることが決まり、それに先立ち、プのカムイを神の国へ送る儀式が執り行われた。当日は、小松和弘校長が祭主となり、全教職員や当時の担任が参加して、アイヌ語で感謝の言葉や送る言葉を唱え、供物やおみきを捧げ、魂が神の国へと送られた。儀式の終了後、プは撤去された。以上が今日のニュースですが、志郎さん、コメントをお願いします。
はい。紫雲骨小学校のプがですね、アイヌプリリによって撤去されたという記事がございましたけども、
はい、
いやこれもどうもアイヌ風の儀式で良かったなと思っています。多分、プの神様も喜んでいるだろうなと思いました。
そうですね、はい。はい。ありがとうございます。以上で、地域のニュースのコーナーを終わります。担当は仙石ゆう子でした。 Thank you.